ですから、まあ、私があえて理由を考えるとしたならば、金持ちが何を頼るとし、何を信じていたか、それが伺えるところが後半の部分に出てくるんです。アブラハムが、私たちとお前たちの間には大きな節がある、ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。すごく簡単な言い方をすると、天国と黄泉との間に大きな隔たりがあって、アブラハムですら越えることができない。ここに一つ目のヒントがあって、アブラハムっていうのはもうユダヤの信仰の祖なだけでなくて、イスラム教もアブラハムが父だと。つまりほとんどの人たちの父祖、始まりの始まり、この人いなかったら何にも世界起こらなかったと言ってもいいぐらいの、その人物ですら超えることができない、まあ、どんな人間でも超えられないものがある、どうすることもできない。でまあ、金持ちはそこで自分のことは観念するわけですね。まあ、超えられないっていうのは仕方ないから、じゃあ今生きている兄弟たちがこちらに来ないように、ラザロを使わ、私たちの方にラザロが来れないって言うなら、今生きている兄弟たちにラザロを送って警告してくださいと金持ちは言うんです。そうするとアブラハムの答えはこうなんですね。彼らにはモーセと預言者がいる。これちょっと説明がいりますが、モーセ、預言者、旧約の人物で、モーセは最初の創世記から最初の5つをの聖書を記した人物。その後の旧約聖書は大体が預言者が記している、あるいは預言者の出来事が弟子たちによって記録されている。そういうことで、まあ、イエス様の時代、当たり前といえば当たり前ですが、ね、旧約聖書という言葉も当然なかった、うん、それどころか、まあ、こうした印刷技術なんて当然なかった。一冊の書物になってない、いや書物っていう存在すらなくて巻物だったんですよ昔。一巻ずつ、それでその今私たちが聖書として読んでいるその巻物の総称を書いた人中心人物になぞらえて、モーセと預言者の書物、ほとんどその書物っていうのは省いて、モーセと預言者、その旧約聖書のこととして語っていたんです。まあつまり長くちょっと話しましたが、彼らには聖書がある、その聖書の言うことを聞くはよい。ところが金持ちは、いえいえ父アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば彼らは悔い改めるでしょう。金持ちが何を信じていたかということが実はここによく現れています。目に見えるものを信じる、はっきりと目に見えたらはっきり分かる。ただこれは聖書の言葉よりも目に見える方が悔い改めますよと言ってる。この金持ちはそういう考えなんだな、見えるもの、手にできるもの、つまりこの結局この世の富、目に見えない神様、そしてその神様の約束、そ そのことよりも見えるものだから、私は金持ちだ、家もある、食べ物もある、全部目に見える、手に届くだから幸せだ。それを全部失って、つまりあの幸せは一時的なもので永遠のものではなかった。あなたのは一時的なものは何にも手に入れられなかったが、永遠のものを手にしているっていうのを目の当たりにしているにもかかわらず、まだ目に見えるもので悔い改めさせてください。一時的なもので悔い改めさせてください。その一時的なもので永遠のものを得ようとしている。アブラハムはきっぱり言います。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。実はその聖書の中に何度も何度も出てくるんです。神様が大きな出来事を成して、それを見て信じるんですが、すぐ忘れてしまったかのようにつぶやいて、なんで神様はこんなことを。よく知られている映画にもなりました、実戒。エジプトのその海をパッと真っ二つに分けて、エジプトの進軍を退けた。その真っ二つに分けられた海の中をイスラエルは通っていって、イスラエルのエジプトの兵隊たちがバーッと追っかけていくと、海がパターンと閉じられて、それで大きな出来事が起こるって、イスラエルの人は信じるんですが、しばらくして目的の地へたどり着く、もうずっとずっと前に、水がない、喉が渇いた、死んでしまう、なんで神様こんなところに連れてきたんだ。海を真っ二つに分けられてから、その出来事が起こるまで何日かかったかっていうと、実は3日なんです。一時的なものを見たって、聖書の言葉に耳を傾けないなら、彼らが誰かが死人の中から蘇っても聞き入れはしないっていうのも、実は聖書の中に何度も記されています。いや、聖書の中に記されていなくても、自分の心に胸を当てるなら、私たちはそんなものだ、うなずかざるを得ません。この金持ち自身がそうです。あれだけ蓄えてた財産が一気に何にもなくなって、自分はもう黄泉の中で苦しみもだえるしかない。そんな出来事が自分の身に起こったのに、死人の中から誰かが蘇ったら悔い改めろと、私たちは本当にそういう、なかなか自分の考え、自分の思いっていうのを捨てられない、そうした人間なんだなと思わされます。じゃあそんな人間がどうして聖書に耳を傾けて、そして本当に神の国っていうのがあってそして神様が差し出してくださるその救いを受け取ることが、愚かなものがどうしてできるんだろうというと、死人が蘇るなんていうのはとんでもなく大きな出来事かもしれませんが、実はすぐそれが消えるっていうことは力がないんですね。ところが信じる者には聖書の言葉っていうのは永遠の力があるんです。消えないんです。耳を傾けるというこの言葉は、聞いて知るという意味もある。言語は、まあ、そういう言葉です。そしてユダヤにとって知るということは、知識で知るということではないです。体験したという意味です。 つまりはっきり心に刻まれる。いつまでも残る知り方をする、そういう聞き方なんです。でそうした言葉、いつまでも残る言葉を語ろうというのは神様のみ。はじめの創造の時に光あれ、すると光があった。神様はその一言で物を起こし、しかも未だに光はあり続けています。消えません。神様の言葉というのはそうした力があるんです。ある一人の方のお話をいたします。それは元僧侶、仏教の僧侶で、しかもお父さんも僧侶で、自分は実は次男なんで継ぐ必要なかったんですけども、何のために生きているのか、真理とは何かってやっぱりお寺の子なんで知りたい。自ら進んで僧侶の道に進んでいく、仏教系の大学も行く、で多くの厳しい修行も試みた。ところが学べば学ぶほど疑問は増える。